ち戦闘態勢 .com。
はいはいはい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが駒込のカラオケルーム歌広場からお送りする国の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私うちのとさすらいのテレビプロデューサーグダッポン。
よろしくお願いします。
サンダルライター香港マニアこんちゃ。
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村。
よろしくお願いします。
というわけで戦闘態勢 .com、 今日もこの4人で、はい、お送りします。
ちょっとこう回線が途切れ気味な感じ、
はい、というわけでね、はい、
というわけでパクリジーズのダッコーナ
ーパックン。というわけでね、
11月になりましたね、
もう本当にね、11月はあっという間ですね。もうね、あと年末に向けてまっしぐらいですね、というわけで、バイト先の店長が相談者さん、鼻の穴が3つ、男性20代の方、よく店長からネタで高校生の僕に、すいません、本当にすいません、こんな生意気言ってすいません、もう生きてすいませんと言ってきます。僕は笑ってその場を切り抜けるのですが、どう言ったら面白い場になるのでしょうか。毎回その場がシーンとなってしまいます。ここで僕は何とツッコミを入れたら場が収まり笑いが出るのでしょうか。面白い回答を待っていますね、大喜利系の。
これ20代男性って言ったのか、
これ多分あれなんじゃない、20代以上しか選択がない、選択肢としてないんじゃない。
だから20代で出しておいて、本当は高校生です、
うん、ですっていうことでやってるじゃん。10代とかって選択肢ないもんね。
そう、多分ない、
知らないけど、
なるほど、
多分なんか10代をね、10代相談に回答すると見せかけてナンパする目的の男がいたりするんじゃないの。そういうのを警戒して、多分未成年の使用は禁止みたいになってるところがあるかもしれないね。
あと結構留年しちゃって、ほら、あの20歳になっちゃったみたいな。
そんなやつはいない。
いない。
高校留年で20歳までになっちゃって、20代までになっちゃったっ
ていう。三等高校生みたいなやつね。
よっちゃんよね。
どのよしみたいな。
いないね。多分いないよね。
なんて返すんですか。生きててすいません、こんな僕が生きててすいませんって
店長から、
目前の人に言われたら、
生意気言ってすいません、生きててすいませんと言ってきます。知らないよね。
困るね。
本当に困る。こういうの、こういう大喜利系のネタはさ、
まあ、頭使わないけど苦笑いでいいじゃないですか。こんなもん愛想笑いですよ。
これも言い方があるからな、ね、言い方も大切だからさ、こういうの大喜利系はさ。
でもこういうのって一発で返さなきゃいけないの。何度も言うってことも癖でしょ、店長の、いやこんなミスってすいませんみたいな話かもしれないし、でもなんか圧をかけてる感じじゃないね、
そうなんだ、
ね、彼にね、
下手に出ながらもみたいなね、
そう、
あとどこのバイト先だかにもよるんじゃないの。
なんで
バイトになるとかだったらさ、すいませんって言われたら、I'm Ramy って返せばいいんじゃないの。
確かにそうだね。相手が何より普通になって言っても、アイムラビ
ー。はい。大丈夫でしょ。
なるほど。
どこのね、あのバイト先もちょっと書いてくれれば。
ああ、なるほどね。
歌広場だったら何て言いますか。
歌広場だったらね、あんた歌えんの。いいか、キヤシの。
今出たね。あんた歌えんのって。
そう。
なんか言うと言ってくれるからありがたいですよ。
本当にね。すごいわ。
次行きましょうか。
これもさ、このさ、なんでしょう。
チョイス問題。
いや、チョイス問題っていうかさ、なんだろう、こんちゃんの引きつけるのがあるの。このさ、このタイトルが俺最近多いような気がするんだけど、このタイトルみんな聞き覚えない。
どうなんだっけ。
相談のタイトル、これってマウントですか。あるよね、これ 2,3 回俺言ってるような気がするよ。
思いっきりやった ったのそれ、なんか
このタイトルさ、
バックがどうこう、
そうそう、バックが、そうそう、保育園のね、バック、
こんちゃん休んだ時で、
ああマジで、ああこれ休んでも
また違う
やつ、僕違うやつ、なんか俺なんか、はい、女性30代シースルー、いいですねシースルー、ママ友のグループラインで今日は主人に子供を預けてエステです、家を買うことにしたよ、ルーフバルコニーが主人の夢なの、娘ちゃんが丸々できるようになっててびっくりしちゃったなどと聞いていないのに言ってくる人が一人だけいるのですが、もしかしてこれってマウントですか、それとも嬉しくて言っちゃってるだけですかね、どう対応するのが正解でしょうか、私は今のところよかったねなどと返信していますが、他の人、他の人たちはスルー気味です、ということで相談者がシースルーなんだね。
あ、なるほどね、うん、見てるけどスルーしてるよ、
そうそうそう、ね、みんなね、どうですかね、
捉え方によるでしょ、ね、あなたがどう捉えるかによるでしょ、うんうん、本当に、
あ、羨ましいと思うかどうかと、
うん、マウントだと思えばマウントだろうし、単にそういう風に無邪気に言ってるかなって思えば、
うん、まあ、確かになんか夕飯とかをさ、うん、してる人とかいるもんね、
いや それは普通よ、それマウントじゃないでしょ、
それマウントじゃないけど、でもそれやっぱさ、そこはかとなく豪華なわけよ、うん、それはね、
まあでも
明らかに、
まあ、マウントはマウントだと思えるよね、うん、私はいつもいつもこんな豪華な食事を作る、
そうそうそう、今日は質素ですって言いながらこれかよみたいな、だからその辺っていうのは、うん、その周り、それもそうだけどさ、うん、周りの人はどう見るかっていう意識はあんまりないっていう
ないでしょ、
ことなんですよね、ないでしょ、マウントだとは思ってないんですかね、
じゃあ自慢とも思ってない、
でもマウント取るっていうこと自体はさ、本人がマウントを取ろうと思ってやってることは少ないからね、実際に、
これはマウントだよ、
これ
この内容はマウントだよ、どうだよ、
あの家を買うことにしたよとかっていうの、
そうそうそうそう、娘がこういうことできました、もしね、うん、考えるならば、そのグループラインの中に、まあ、ママ友さんのグループっていうかもしれないけど、うん、もしかして、うん、お子さんがいない新婚のお母さんもいるかもしれないよ、うん、それ、うん、家を買うって言ったって、じゃあそれを考えるんだったらばやっぱり馴染まないんですよ、うん、こういうやり方って、
ああこういうメッセージ
を出すって馴染まないんですよ、うん、自己承認欲求ドーンみたいなって馴染まないんですけど、うん、
だから承認欲求だよね、
みんなわーってやってるから、うん、まあ別にやってもいいってことになってますけど、工藤、うん、はちょっとムカつく、俺だから見ないのはムカつくから、
いや、なんかこうさ、入っちゃうわけ、フェイスブックは特にさ、わーって立てちゃう、うん、目に入っちゃうんだよね、うん、どうしても、
そう
あれはいかんともしがたいんだよね、
いかんともしがたいよね、
他の見たい記事もあるからさ、うん、こう毎日見てるとかね、うん、それはやっぱ通るわけでしょ、うん、またこの人こんなもん食ってんだみたいなのを毎日見る
わけ、うん、なんか楽しい、なんか自慢ないの、今日はこういうシャグ打ちましたみたいな、
いやいや、だからいや、もう分かんないんだよね、だからもう、うん、その目的というか、うん、それを発信している誰にはまず発信してるのかっていうのもよく分かんないし、うんうんうん、まあ、自慢っていうのも多分ね、微妙なとこで、うん、多分本人はそんな自慢って意識は
ないと思う、
ないんだけど、でも意味分かんないんだよね、それを誰に伝えてどういうリアクションが欲しいのかとか、
いやでも承認欲求、いいねが欲しいんですよ、やっぱり、うん、例えば食べ物の作った食べ物の食事の写真をアップしたりとかメニューをアップしたりって、そういうのはやっぱりいいねが欲しいんだよね、
まあ、
うんう
ん、なんかね、もうちょっと情報とかだったら分かるんだよね、こういう、うん、まあ、わかんない、安売りをやってる店に来ましたとかだったら、まあ情報じゃまだ
あ、確かに、
まだね、うん、でもこれを家で作りましたとかって、うん、何のなんか発展性もないというか、そこから何も得るものがない、
まあ、いいねボタンが欲しいでしょ、
いやただいいねボタンが欲しいっていうのと、マウントっていうのはちょっと違うよね、
ちょっと違う、
承認欲求とマウントを取るっていうのはちょっと違うじゃん、うんうんうん、承認欲求っていうのは自分がいいねもらって、うん、ちょっと気分が上がるっていう感じだけど、マウントっていうのはある一定の特定の人たちをなんか打ち負かしたいみたいなさ、
上に乗る、
そう、ガクってこいつにはもう勝てないのかみたいに思わせたいってことでしょ、
ムカつくよね、
それはちょっと微妙に違ってて、多分好きな食べた 食べたりとか作ったりしたのを出すメニューを今日のメニューを出すっていうのはまあ承認欲求ではあるけどマウントではないよね。
マウント
食べたのをそれが高いのとかだったりしたらちょっとマウント気味なのかなっては思うけど、でもそれも人にもよるよな。
いやこれ俺は承認欲求とマウントって同じもんだと思ってる。で、いいねボタンもう一つこれ別の話で、いいねボタンのあのつくか数がどうかじゃないんだって、あれって、スマホがあなたの脳を壊すって本があったじゃん最近、あれによると、出していいねボタンがつくかつかないかっていうところがものすごいヒリヒリするんですって、ギャンブルと同じで。ただ基本つくじゃない、いいねボタン
基本つく、
基本つくじゃない、つくかつかないかじゃない、基本つくでしょ。そのたんびに自分の中でギャンブルに勝ったのと同じちっちゃいちっちゃい快楽が入ってくるんですよ。となるとやめられないっていうさ、いいねボタン中毒ってそういうことだろ。
あ、なんか分かった。要は、うん、そういう人たちって通知にしてるんだ、それが。
あ、それはある、そう
でさ、ピャモンって来た時に通知するかどうか、
そうでしょ、
そういうのを見て喜んでるってこと、
俺だってこの間だって、たまたまほら、西城秀樹のさ、
ね、
ブラックレインのカバー見っけたの、たまたま見っけて、ポンって戦闘態勢で、あ、こんなのあったのって開けたらさ、60ぐらいいいん
ですよね。すごい、もうね、劇ファンがすごかった。
で、なんか面白いのかなと思ったら、みんな秀樹ファンだったんですよ。
でもそれは、まあ、嬉しいじゃん。
嬉しい。
嬉しいし、嬉しいっていうのは分かるけど、でもマウントじゃないじゃん、結局。マウント
はそれ
は
違うでしょ。それマウントじゃない。
うん。俺こんなの知ってるぜっていうマウントじゃないで
しょ。YouTube で撮るからね。
うん。やっぱり微妙に違うんですよ。うん。で、やっぱりね、でも、見る人にもよるんだよな、こいつマウント取ってきやがったって思ってても、ね、投稿した人は承認欲求を満たしたいだけかもしれないっていうのはあるからな。
旦那がこんなに私のことなんとかしてくれるとわざわざ言う。
だよね。
まあそれはね。
いるかしら、そんなの。男ばさんの俺としてはちょっと変だと思う。
いや、なんかいろいろあると思う。なんかその、俺のその指令とかで結構そのテレビ関係の人多いのね。うんうん、でそういうクリエイティブな仕事をやってる人たちが、なんでこのこう見た人がちょっと寒くなる感じがわかんないかなとかさ、いろいろちょいちょい疑問がある。まあ、つまり、Facebook の時だけ何本音をさらけ出していいのみたいな。でもあれってみんな見るわけじゃん。さらけ出す。
そういう人がいるんだ。
ちなみにツイッターとかさ、ではよく炎上、YouTube での炎上ってあるけど、Facebook で炎上ってあるの？
有名人だったらあるんじゃないの？
基本的にそうね。まあ、あとだから完全にオープンじゃないからね。Facebook で言うたら、
公開範囲、公開範囲を絞れるから。
なるほど。
そうそうそう、それを絞れるし。
ツイッターはね、身内向けと思ってたら全部公開だからね、全世界に行っちゃってるっていうのが、その辺理解してないとバカが炎上するんだよね。
いや俺なんかどっちかって多分俺 SNS をやったとしたら、不愉快な気持ちになることが多いよね。今の工藤みたいな気持ちになることが多いような気がするんだよ、誰が喜ぶんだこの写真みたいな、なので、やらないっていうのがあります、俺は。だからそんな予感がするから。
うん、だからどっちかっていうと、そうですね。知り合いとかの、知り合いとか、Facebook の方が、ムカつく度合いが大きいかもしれない。Twitter とかは大してさ、あんまりつながりのない人たちのがタイムラインに流れてくるだけだから、そんなにね、別に。
しかもね、Twitter の中で文章がね、こんなの精査されてるというか、センスがいいのよ。フェイスブックは結構野面なんだよね。
あ、ベローン
文章も
140文字で限定されてるから、
ね、それもあるよね、だから宣伝されてんだよね、ツイッターの。
まあね、
まあ取り方、
まあ取り方
でもこれは俺はマウントですね、自慢だと思います。
まあ自慢、
愛され自慢、幸せ自慢だと思う。
グループライン、グループライン、まあグループラインで流すってことはこれはもう本当にマウントだよね。
でもあなた以外の人たちがみんなスルーしてるってことは、そろそろ追っ始まってるってことですから、ふつふつとね、ボイルドは
グループライン
で、そうそうそう、ですから、まあ、あなたが誰かとお友達に行った時にね、オフでね、ラインじゃなくて、あの人のラインどう思うって行けば、もう一気にもう、
ホロロよりさ、マウントだよね、
ホロロより広がりますから、それをあなたが火つけていただきたいと。
盛り上がる。
盛り上がる。裏でね。そうそうそう。それをやりましょうよ、このゲームを。 うん、何で燃やしとけっていうさ、あとやっぱまたバカ踊りしてるわあいつみたいな感じ、また言ってる、歌っとる、歌っとる、あの場合が女みたいな感じでさ、
そういう楽しみ方をしたらいいんじゃねえか、
いいんじゃないですかってことですよ、はい、もう皆さんボイルしてますから、
あ、踊らせる、踊るのをね、
踊るのを見るっていう、
なるほどね、
でほらみんなでこうファミレスなんかで話してる時にで、うん、行動でも自慢したりするとさ、うん、ちょっとみんなで目くわえですね、あら始まったっつって
、楽しい
楽しいね、あなたたちともやったことがありますよ、
そういうこと
あった、そういうゲームを何度もやりました、
最低だね、
あ、うわ踊ったこいつと思うとチラッと居酒屋で目合わせてどう思う市村みたいな、俺のこと見たやつ何人かいました、
最低だよ、最低、
一回俺工藤に膝つかまえたことあるから
やめろ
ってテーブルの下で誰かがすっごいこうブイブイ言わした生き返り始めた時に市村来たぞってポンつってさ楽しんでください、
まあ、踊らせておけと、
踊らせておけと、
もっと踊らせろと、
もっと踊らせろ、だってどうせ、うん、そんなにももうこの年だからわかるけど、そんな幸せな状態でキープオンずっとはいかないもん、な、山があって谷があるから、はい、その谷になった時にどう出るかですよ、あ、
まあ、踊りを楽しもうと、
そう、ジュリアナ東京みたいなね、
お立ち台に立って、ね、そう下から眺めていよう
と、下から眺めてそのうち転ぶから、
ああ、はい、なるほどね、ちょっと
まだやんの、
世の中の奥様方相談者ブロドックワイフ、ね、女性40代奥様方、ちょっと我が家の旦那どう思います、一生懸命に働いて家族を支えてるのはありがたいんです、でも何の相談もなく旦那の趣味の射撃で新しい鉄砲を買った、金額58万円、旦那は自分が貯めたお金で買ったって言いますけど、ちょっと頭にきませんか、
まあそれですっきりしたでしょうから、でも58万円の鉄砲だったら確実に使うじゃん、この人、うん、置いといて飾っといて、うん、で買っちゃったで終わるんじゃなくて確実に使うでしょ、うんね、で鉄砲の値段っていくしないけど、大体ショットガンで58万って言うと普通じゃないの、
分かんない俺全然分かんない、ショットガンっていうのは
なんかクレーン射撃、
クレーン射撃のショットガンよ、
あ、クレーン射撃
ショットガン、
あ、
うん、
そうか、
クレーン、大体そんなもんだと俺は思います、なんとなく、うん、あのうちのお客さんで一人で組合にやっぱり射撃やってる人いるけど、うん、すげえんだよ2人とも、もう75、6なのに、うん、視力 1.2 とか、うん、
すごい
裸眼で、やっぱ 山の生まれの人なんだよね、うん、地元に帰るとやっぱり外周駆除のあれで撃ってる、うん、それでね、ここに当てるでしょ、うん、
これね、顎にね、
顎に、うん、こっちの歯が悪くなるんだって、本当に
衝撃
が来るから、そんなに打つもんですか、うん、で管理するのもやっぱ視力と、それから定期的なあの射撃のテスト、腕とか筆記とかいろいろあって、はい、管理も大変みたいだし、本当に射撃の、うん、あの趣味を続けるのは、ね、大変みたいですよ、
なるほどね、
危険物だし、だから そこまでやって、うん、本人がやってるんだから、うん、打ち込む趣味があっていいじゃないですか、うん、みたいな、
あ、多分奥さんはね、あの夜の鉄砲を慎重にしてくれたら多分仲直りすると思う、旦那さんと、
俺何で言う
よ
それ
慎重
そう
だね、
慎重ってなんだよ、夜の鉄砲を慎重ってどうやるの、どうやることを言うの、何に例えてるの、
なんか真珠かなんか
言うの、何どういうこと、
ちょっと慌てすぎてちゃんと自分の中で
整理できてる、黙ってチラシが俺のこと見てるからなんか中に仕込んでるなと思ったんですよ、弾を
クレーン射撃の話まだかなと思って
早く言わなきゃみたいな
早く言わない
どの
タイミングで、そうね、映画どうですかでんどうですかでんどうですかでんどうですかでん令和ということでね、
編集さえ
何もあるじゃん、というわけでね、毎回一つの映画について語っていこうというこのコーナー、今回の映画はイザナギクレタということでね、イザナギクレタ、我らが武田里奈ちゃんとマイクマ、
片
勝也さん出演の映画です、はい、ケントカズの前熊勝也とドラマ若小酒の武田里奈が東京から弾丸旅行で島根県松江市にやってきた崖っぷちの男と女を演じるロードムービー。古事記に記された国取神話に関係するほど古くから続く神聖な諸手船神事が行われる島根県松江市美保の関町、この神様に一番近い港町に男と女がたどり着いた。崖っぷちの状態にあった男は金髪の恋人にこの旅の本当の目的を隠していた。男は親戚にオレオレ詐欺をするためにこの町へやってきたが、12月3日は聖なる岬にとって特別な意味を持つ日だった。町を冒涜する二人の行動は地元の若者や東京の半グレたちをも巻き込む思いがけない方向へと展開していくということです。
はい、これ予告編を YouTube で見て、うん、
はい、
どうですかってちょっとやったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、あの車の音が良かったなと思って、
あ、
うん、
ダッチ
っていうのあれ、うん、
ダッチチャレンジャー、
まあ、チャレンジャーってなんかそういうふうなセリフで言ったけど、うん、音がいい車だなぁとは思いましたね、
うん、
まあ、まあ、映画そのものまあほのぼのとした感じで、うん、
はい、
どうだと思いますけど、
はい、
俺はそんなと思います。
はい、
じゃあ私は、まあ、久々にあの武田里奈ちゃんの映
画、う
ん、
そうですね、
ですね、
はい、
あのからで、あ、ハイキックガール、
はいはい、
黒帯 KG か、
うん、
KG からこれ、
あ、だ見てないんだよ、
うんうん、そうそう、見てない、うんうん、なかなかちょっとね、キャバクラちょっとリナちゃんもなかなか素敵だなっていう、ね、感じで、うん、
ちょっとだけアクションシーンもあった
ね、あ、ちょっとだけあったね、そうそうそう、
ちょっとだけ、ちょっとだけ本当にあった、
はい、
ありがとう。ダッチチャレンジャーの音が良かったって俺に言おうと思ったんだけど、それ言われたって、うん、あの種違いの弟、
うん、
はい、
うん、
役者じゃなくて、あれは
芸人の人ですね。
あの人うまかった
です
、
ね、
すごい上手、初めてなんだけど、うん、役者としてすごい上手、うん、本当に、うん、こんな役者いたんだと思ってちょっとびっくりするぐらい、うん、うまいなぁと思って、
耳がね、あの
レスリング、ね、
あのレスリング系
の完全にやってるよね、
ワイデン
レスリング、
うん、そう
実際やってた
って、青山フォール勝ちさんです
ね、あ、そうそう、フォール勝ちまさにちょっとすごい上手くて、
ね、
うん
う
ん、
今後要注目、
うん、私も武田里奈ちゃんが良かったと思いました。あの、ああいうキャラってさ、あの見てると下手な人がやるとキーキーうるさくて、もううるせえよみたいなさ、オンラインそういう感じを抱きがちなんですけど、やっぱ武田里奈ちゃんちょっとキュートなね、可愛い感じに演じてて、
うん、
あ、ちょっとうるさいけど可愛いなみたいなさ、そういう感じにあの演じてて良かったですね。
確かに。
ええ。
武田美奈さんはいつか部屋ヌード写真集を出すんじゃないかって気がちょっと。
本当に。
そういう予感がなんかこの映画を見てちょっとした。
ええ、そうそうなの。
そう。なんかこの人いつかこう一皮むけるために出した
ら。ああ、それあるかもしれ
ないね。ついに武田美奈、そうそう。ついに武田美奈が脱いだっていう日を週刊パスか週刊現代で見るじゃないかな。
ハイキックしながらね。
そこまで
ボロミネになっちゃった。
今いくつ？
20いくつじゃん。
まだ？
まだ20いくつじゃないかな。
20代。
20
代かな。
まだうまいね、確かに。
あと俺町側の景色良かった
です。ああね。
そうそうそう。松江市。
ちょうど30だね、今年ね。
あ、30、
うん。91年生まれだから
ね。
ハイキックアルプスって何歳？あ、じゃあ10。
まあ本当20前半。
20前半か。
うん、ハイキックガールが09年だから、
うん、
18歳だよね。
あ、18歳、
うんうん、
ちょうど高校生ぐらいだ、
うんうんうん、
この映画なんか3日間ぐらいで撮った。
そうでしょ、
ね、
なんか短いもんね。
そうそうそう、
うんうんうん
うん、だからなんかあの雨の日でもなんか強引になんか撮影しちゃったみたいな、
うん、でもあの頃は雨は作ったんだよね。
あれ雨作ったのかね。
多分そう。
いや作ってないでしょ。
あれ雨
マジ雨ったんで、後で雨降るシーンを入れたんじゃないの。マジ雨、
そこだけ雨
降った
。そうそう
そう、ね、そう、まあ、3日で撮れるっちゃ撮れる、
うん、
内容的
これやっぱり何やっぱり町おこしふるさと創生みたいな感じの映画の一本なの
かな、ゲームコミッション的なやつ、あいや分かんない、どうなった、でもまあそんな匂いはするよね、確かに吉本興業なんか
吉本興業配給だ
よね、
どういうことなの、あれ吉本興業、
いやそのだから、うん、さっきのあれなんだっけ、うん、
青山ホール勝
ち、オール勝ち、
まあ、ネルソンズっていう笑い、
うん、ネルソンズがある、
ね、うんうん、例えば地元の人とかそうと、
うん、
本
当にいや、どうなんだ
ろうな、コミッションっぽいよね、確かに、
でなんか、まあ、さっきのね青山ホール勝ちさんもお笑い芸人よりちょっとうまいとかなったけど、なんか地元の人使ってるかなって極端になんか素人みたいな人とかいてさ、うん、あ、なんかこれ
あのおばあちゃんとかあと、うん、そのはそのコール勝ちのお父さん、
お父さんとか、
う
ん、
あと完全
と、あと銀行で金を下ろす人、女性の人、それから、
う
ん、あの写真撮ってる人、
そうそうそうそう、う
ん、あれはどう見ても素人さんでしょ、
地元の人か、ゲームコミッションの人か、
ギャップがなんかすごかった、
どういう、うん、あれ、うん、連れてきたんだろうみたいな、
まあでも地元の人なんじゃないの、
それこそ柳下喜一郎の本に書いてあったけど、うん、吉本が、うん、全国各地に、うん、住まわせるんですって、
はいはいはい、
芸人を
住みます芸人ってやつ、
そうで住まわせといて、そこから地方から何かを発信させるっていうプロジェクトやってると、でその一環なのかなと、
かもね、配給でも制作じゃないんだよね、配給でやってるから不思議なんだよ、制作は吉本じゃないんだよね、そうなんです、うん、あなんかあるの、
うん、あのダッチって一台いかがなの、
あれ結構ね、
ダッチチャレンジャーって
結構高いと思うけど、あの車自体はそんな新しくなくて、
う
ん、あれ2008年か2009年それぐらいのやつがずっと今でも作ってるの、ほうほうほう、だから中古車とかはそんな高くないんじゃない、
工藤乗ったことある、
乗ったことない、乗ったことないけど時々見る、
へ
え、時々見る、あれ本当にすごい音が
かっこいい、か
あれだから最初のワンカット目もさ、うん、音から入ったよね、
あ
トトトトトトって、ああいうのはなんかこだわりがあってやったんだろうな、うん、この車はかっこいいよ確かにね、うん、
あとマイクマさんってこわもてでやってる割には声が優しい人、ね、
マイクマさんって何かで見たけど、
孤高の遠吠え出てた、孤高の遠吠え出てた、
あれは出てない、出てないね、
出てないでしょ、
うん、そうそうそうそう、あれ
これです、そう、
あれな、あのなんだっけ、一家全員死刑、
あ全員でさ
全員死刑、死刑
と、あと、うん、新宿パンチ、
ああそうだそうだそうだ、
新宿パンチか、
新宿パンチのあの女の子、
はいはいはい、
ああそうだそうだそうだ、
はいはいはい、
う
ん
う
ん、そうだ、うんうん、新宿パンチだ、
そうだそうだ、うんうん、
まあ上手いけど。
でもあんまり悪役にだから声が優しいから、
そうなんかね、そうそう見てるうちにだんだんなんか、うん、悪役に見えなくなってくるんだよね、
うん、
まあ、ちょっと コメディチェックなところもあったんですよ、うん、なんかちょっと笑っちゃっても最後なんかほら武田里奈ちゃんがポイって行って、うん、行ってさ、その後また再会したりしてさ、マイクマ君のことをバッと梅にさ突き上げたりさ、はい、いやお前今12月だぞとかって
大きいね、
大きいみたいあれだけちょっと笑っちゃったな、
もう笑っちゃった、笑っちゃったの走っててスルッスルッて滑るシーンなんですけど、次のシーンで腕時計のところで思いっきり血がついてて、
あそうそうそう、
ああ怪我したなこれ、
ああ手もさ怪我してた
よ、ね、そうそうそうそう、だからまあまあ多分その演技なんでしょうけど、思いっきりやって
こけ
て、うんうん、
いや、
うんうん、
やっぱりちょいちょい面白いシーンはあるんだけど、全体として何なのって
全体としてって言われるとね、
なんかまあロードムービーっていうね、うん、カテゴリーはまあ分かるんですよ、
うんうん、
結局その目的はそのお金を下ろすためのみたいな話になってくるじゃないですか、
うん、
でその一点じゃん、で片方町ではなんかよく分かんないけど昔から行われている国づくりの祭りがやってる、そこ全くリンクしない、まあリンク一部してんのかな、でもほぼしてないよね、つまりその日がその答えだったらまだ分かるんだけど、じゃないとこにっていう答えがあったりとかして、だからその真実とこのドラマが全くつながってこないし、なんでこの祭りは何か意味あるのかなと思って、
なんかさ、
まあでもやっぱり地方のムービーっていうことで、やっぱそこのその土地の祭りをちょっと入れようかな
って。でもその祭りの描写はちょっと少なかった、うん、
そうかな、でも結構あったよ。
あった
っけ、うん、船の船こっちに乗ったりとかっていうのがあったので、まあそこそこね、ストーリーの邪魔にならないように出してたんじゃないですか、やっぱ。
まあ寅さんのそういうお祭り的なそういう感じですか、
ね、
うんうん、
その土地のね、うん、その土地の風物詩を出そうっていうのはあるんじゃないですか。うん、
でもイザナギくれたって、まあなんか、ね、意味があるんだろうけど、
イザナギって言ってるぐらいだからね、
よくちょっと分かんなかったの、
大丈夫なのってこないんだよね、うんうん、なんかもっとね、出てくるんじゃないかなと思った感じ、うん、そういうとことちょっとモチーフを、うん、男女の話の中につなげることもできるんじゃないか、うん、って思ったけどね、全くこう、スカスカ見てる、
まあね、まあね、
なんで祭りがみたいな、
うん、
うん、まあ、そうなっちゃうと、なんであの島根なんか立ちないんだけど、
いや、そのだから、ね、吉本の現在いたからで
しょ、ネルソンズがもしかしたら
いたっていう
かもしれない、
そこで祭りを知ったと、うん、町おこし、
うん、あと長森さんの名前があったね、
あ、ねえか、これはね、
あっこじゃない、
あっち
じゃない、あっちの方、
そうそうそう、あっちの方はあった、
あったあった、うん、びっくりしちゃった。
あれだよね、
もう一本
美味しい、美味しい給食、今シーズン2やってるでしょ、テレビで
見てる、
見てる、見てる、
見てる、
面白い、ね、基本毎回同じことやってんだけど基本毎回同じなんだけど、あれで毎回見せるっていうのはすごいよね、
あのさ、やっぱだパターンで攻められるの好きよね、あの系統ね、あ、東京中チャンネルじゃないかね、
そうだね、MX
か、陣野君がまた出てくるんですよ、
また、う
ん、
またね、
ちょっとこう大人になってますけどね、顔がね、DJ も立ちてるから、
そう
か、
声変わりもしやがってなんて、
そうそうそう、相変わらず歌いながら手をガンって当てて全部
同じ、
毎回
全部同じなんだけど
伊藤舞子さんも出てくる、給食のおばさんも、まんま、だいないのは、あの校長先生の武田里奈さん、
武田里奈
さん、里奈さん、里奈さん、あそうだ、今度は逆別のヒロインだから出てる、あとほら、あの加藤君、あの教育委員会の人、あの人持ってます、
あ、いいね、
いいね、また来ますから、
そうそうそう、
あの人何時に来てるんですかって言われながら来てるっていう、
駄菓子、最後に駄菓子のコーナーもつけられてね、
ちょっとずつ豪華なんですけどでもあの見てて楽しめるよ、やっぱり
楽しいね、
楽しい、楽しいドラマ
すごいわ、あ
の専門学校の学院長、う
ん、あ、そうなんだ、
そうなんだ、それが会社、所属してる会社の、うん、やっている専門学校の学長みたいな、
うん、でも長森さんが出てくると、ちょっとこう映画の格が上がっちゃうように見えるのが、そろそろ俺も嫌でな長森さんそろそろ外してくんねえかな
って現場からちょっと離れてほしい、
全部面白いんだもん一通りあの人が絡むと、
ああそうね、
もうちょっとちょっと
すごいよ、
ちょっと1個か2個上ぐらいだろうから、まだまだ現場やめないと思うけどね、
うん、だから現場やりつつ、だからそういうプロデュースが多いのかもしれない、うん、自分で書かない
なるほどね、
それでイザナギくれたの
かな、いか
がでしょうかね、
あ、
まあ、まあなんかね、
まあでもそん、いや面白い、うん、そこそこ面白いしね、うんうんうん、別にけなすようなこともないしっていう感じなんですよ、なんですよ、
だって最後にあの2人が車に乗って、もう一回プロポーズする時の最後の2人の表情が、もう本当にもうなんか毒が抜けちゃったみたいな表情になって、あの落差をつけられるのはやっぱりあの二人はプロなんだなと思ってさ、うんうん、ああプロの役者だってすごいなっていう感じで、うん、でも、うん、あの俺死んじゃうかなと思ったね、なんかどっちかが追い詰められたクライムサスペンスみたいなやつだから、意外とそうでもなく、うん、なんかこう、
そうでもなく何もなく、
何もなくあのほのぼのと終わったんで、うんうんうん、
まあそれハッピーエンド、
ハッピーエンドです
ね、うんうん、感じでね、
勢いで、
うん、
てる感じ、
よかった、よかったですね、はい、ハッピーエンドだし、そんなにもう 嫌なバッドエンド系の映画とか見たくないわ、うん、もう本当いい映画見たい、いい、うん、幸せな気分になれる映画見たいなっていう人はちょっと見た、見てもいい。
最初ノワールな感じで、
そうそうそうそう。
でも、ね、彼の最後、あのどうすんの、社長業辞めてって言われて、うん、俺車の仕事つくわとかって、うん、あそうだよね、う
ん、みんな、う
ん、あんだけ少、あんだけ好きなんだから車の仕事つくわ
って鈴木エブリー、
そうそうそうそう、現
象でやたら詳しい、
車は全般が好きなんですよ、車はオタクなんですよ、じゃあよかった。いや、お前もギャグぐらいやるんねえだって。じゃあ、遊びか。朝だからね。皆さん、いつ頃、お肌顔見せてくれる
か。
スケベなんですよ。興味がこう、お肌くって上がったんです
よ。なるほどね。はい。というわけで、皆さんも楽しみにということでね。
お疲れ様です。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで。